Yes, morning. 柳沢芳康、これぞ幸福の花盛り。甲州夢麹の提供でお送りします。 FM 富士 Yes Morning。 私、森雄一のナビゲートでお送りしております。さて、この時間は今月からスタートしましたよ、新コーナーです。柳沢芳康、これぞ幸福の花盛り。ドラマなどでは悪人として描かれることの多い柳沢芳康、実は甲府市の町の発展にとてもゆかりのある人物なんです。本当に悪人だったんだろうかと、そんな疑問も抱きつつ、毎回専門家の方に話を伺いながら、私と一緒にあなたも柳沢芳康について一緒に楽しく学んでいきましょう、そんなコーナーになります。さあ、先週はですね、柳沢芳康のプロフィール、そしてこのコーナーの進行予定ということでお伝えしたわけですが、2回目の今回、柳沢芳康に悪いイメージが定着した理由、これをテーマにお送りしたいと思います。そして今日から柳沢芳康に詳しい方をお招きして伺っていきます。駿台甲府高等学校の石川博史先生にスタジオに来ていただきました。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
お願いします。では早速、悪人ということでね、最初の前振りがあったわけですが、柳沢芳康という人、本当に悪いことをした人だったんでしょうか。
はい、江戸時代のイメージではかなり悪人というイメージが浸透してました。まあ、江戸時代には実録というジャンルの文献がありました。実際にあったことを下敷きにフィクションを加えて面白いお話に仕立てたもので、多くの歌舞伎や講談の材料になったジャンルなんですね。で、印刷されないで写本の形で広く読まれたのですが、その実録の中に柳沢総動記、あるいは五国女太平記、五国というのは国を守るですね、その五国女太平記と題された作品があります。五代将軍の徳川綱吉と柳沢芳康の2人を主人公にした話なんですね。
それはどんなお話なんですか。
芳康がですね、大変な出世をするんですけれども、その陰にはですね、悪いことをして金儲けをしたり、人をたぶらかしたりした、そして芳康に取り入ってやがて大名となって多くの領地を得るという話なんですね。それだけ綱吉は芳康を贔屓していたという話になります。そして芳康の息子の義里が実は綱吉の落とし種であるという話になっているんですね。で、綱吉が次の将軍に義里を指名するという企てを立てるんですけれども、さすがにそれは良くないだろうということで、綱吉の奥さんが天下が乱れるからそれはやめてくださいという反対をするんです。ところが綱吉がそれを受け入れないので、奥さんが綱吉を刺し殺して自らも死ぬという大変なお話なんですね。
まあ、本当あのドラマチックですし、非常に大衆受けするのかなというそんな印象がありますが、その人物像がそのドラマとか、あとは歌舞伎なんかに取り入れられているということなんでしょうか。
そうなんです。まあ、現在ではあまり演じられないんですが、この五国女太平記を歌舞伎化した作品もありますし、それからテレビではあの水戸黄門ですね、この中で悪の権化として芳康が登場したこともあります。
悪の権化ってすごいなんか存在感を感じますが、あの忠臣蔵の物語でも芳康って悪者ですよね。
そうなんですね。まあ、忠臣蔵というのは歌舞伎のタイトルで、まあ、赤穂浪士の討ち入りと一般的に言われている事件なんですね。この事件の発端は江戸城内で浅野匠守が吉良上野介に切りつけたということなんです。で、城内で刀を抜くのはご法度ですから、浅野匠守は切腹させられます。ところが吉良の方は、まあ、被害者ということでお咎めがなかったんですね。でしかも浅野家は断絶、断絶ということはそれに仕えてる家臣たちもみんな職を失う、まあ、浪人ですね、まあ、それを赤穂浪士と呼んでいるわけです。でその浪人をした数十人が団結して、吉良に仇討ちをする、つまり吉良を殺すという話なんです。そして仇討ちが成功した後に赤穂浪士たちは切腹を申し付けられてしまうんですね。でこういった流れの中で、まず浅野のお家断絶、それに対して吉良へのお咎めなしという処置が本当に適切だったのか、いうことが問われます。
はい、
処分の最終決定はもちろん将軍の綱吉が行うのですが、実質には義康らが決めたわけですね。そうすると、あの本来吉良は被害者ですからお咎めなしでも、まあ、構わないんですけれども、浅野が刀を抜くには何か理由があったんだろうと、まあ、一般的には吉良がその意地悪をしたというふうな話も伝わってあります。そういった中で吉良に処分がないのはおかしい、さらに浅野家の断絶も厳しすぎるという意見が出てくるのですね。 でその中でその不満が吉安に向けられたというふうに考えられます。
なるほど。この悪人のイメージとなってしまった背景というのは一体何だったんでしょうか。
他にないほどの出世をしたために何か怪しいというふうに思われたんじゃないでしょうか。特に綱吉に気に入られていたんですね。で吉安の吉野次は綱吉から一条をもらっているという大変なあの悲劇を受けているわけです。それから綱吉が50回以上も吉安の屋敷を訪れています。でそれから吉里が生まれたのをきっかけのようにその石高がどんどん増えていくんですね。大名といっても数千石から最後下位の15万石までいろんなレベルがあるんですけれども、その息子が生まれて以来どんどんどんどん増えていったということから、これは吉里は本当に綱吉の子供だったんじゃないか、最初はフィクションで出た話がですね、そんなこともあり得るよねっていうふうなことを言われてます。あるいはその50何回もその訪れたというのは特別な関係があったんじゃないか男同士の特別な関係というのを想定している学者もいます。
そういう話も聞きますし、まあ、数百年前の話なんですけど、なんかこう現代にも少しこう類似するようなことが見受けられたりして面白いものですね。あの綱吉というと先生、はい、生類憐れみの霊、まあ、こういったものであまり評判が良くないですよね。
そうなんですね。まあ、綱吉はあの文治政治といって文で治めようということを強く主張した人で、いいこともたくさんあったんですけれども、やはりあの生類憐れみの霊で少しやりすぎかななんていうふうな話もあります。ただ江戸時代には表立って将軍を批判できないんですね。ですから将軍は悪くないんだけれども側用人が悪かったと、まあ、そんなふうな話がだんだん広まっていったんじゃないでしょうか。それから先ほどの五穀女太平記というので奥さんが綱吉を刺し殺したなどという話はですね、実際にもあの綱吉が亡くなってすぐ奥さんも亡くなってるんですね。でそういったところから、できた話なんではないかと思います。
なるほど。人物を取り巻くいろんなお話本当に面白かったですね。まだまだ続き伺いたいところなんですが、今日はここまでにしてまた翌週伺いたいと思います。石川先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
柳沢吉安、これぞ甲府の花盛り。今日は柳沢吉安に悪いイメージが定着した理由、これをテーマにしてお送りしました。来週もどうぞお楽しみに。